こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。1万人の脳を見た名医が教えるすごい左利きは、脳内科医加藤俊徳が左利きの人が右利き中心の環境で抱えやすい違和感を、脳の使い方という視点から読み解く実用的な脳科学書である。主題は、左利きが一律に優れているという主張ではなく、聞き手や生活環境の違いが情報の受け取り方、考えのまとめ方、行動の工夫にどのような傾向を与えうるかを考える点にある。著者は左利きの強みとして、直感、独創性、そして左右の脳を行き来させながら考えるワンクッション思考を挙げる。同時に言葉がすぐに出にくい、右利き用の道具や慣習に適応する負荷があるといった悩みにも触れる。読者が自分の特性を固定的な優劣ではなく、観察し補い活用できる個性として扱うこと。本書の目的である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、右利き社会での試行錯誤を脳を使う経験として捉え直す。本書の出発点は、日本では左利きが少数であり、道具、動作の教え方、生活上の配置の多くが右利きに合わせて作られているという現実である。左利きの人は、ハサミ、改札机、調理器具、筆記方向などの日常的な場面で右手を使う。独自の方法を探すかを求められやすい。著者はこの不便さを単純な不利として終わらせず、どうすればできるかを繰り返し考える経験が観察や工夫につながりうると位置づける。ここで重要なのは、左利きなら自動的に能力が高いという意味ではない。環境とのズレに直面した際、手順を変え、周囲を見て代替策を試すことが個人ごとの適応力を育てる可能性がある。という実践的な見方である。少数派ゆえに自分の感じ方が周囲と異なるときも、それを直ちに誤りや欠点とみなさず、どの条件で力を発揮し、どの条件で負荷が増すのかを把握する。その自己観察が本書の言う才能を生かすための基盤となる。次に、直感を偶然のひらめきで終わらせず、記録して検証する。著者は左利きの特性として、言葉になる前の印象、視覚的なイメージ、場の空気などから確信をつかむ直感に注目する。右脳左脳を単純に能力の優劣へ結びつける説明には注意が必要だが、本書では、非言語的な情報にも意識を向けやすいことが、ひらめきや素早い状況把握に結びつくという枠組みで論じられる。実用上の要点は、直感を無条件に信奉することではない。ふと思いついた案、気になった違和感、試したい行動をメモし、後から言葉にして優先順位をつけることが勧められる。こうすると、曖昧な感覚は再現可能な仮説へ変わる。散歩や日常のルーティンを少し変えるといった方法も、入力情報を固定化させず、新しい連想を生むための工夫として理解でき、直感と論理を対立させず、前者で発見し、後者で整理検証する。この2段階を作る点に本書の提案の現実性がある。さらに、イメージ記憶と少数派の視点を独創性接続する。本書が言う左利きの独創性は、芸術的才能を一律に保障する概念ではない。むしろ、右利きの多数派と同じ手順をそのまま採用しにくい経験や、言葉だけでなく情景配置、人の様子を手がかりに考える傾向が、既存のやり方を相対化する契機になるという説明である。著者は、目で捉えた情報をイメージとして記憶しやすいという見方から、表現、企画、問題解決で別の切り口を出す可能性を論じる。そのための訓練として、未経験のことに挑戦すること、物事の必要性を問い直すこと、普段と異なる見方を試すことなどが示される。これらは左利きに限定されないが、違和感を覚えやすい人がそれを改善案の種として使う方法でもある。大切なのは、人と違うこと自体を価値にしないことだ。観察した事実、思い浮かんだイメージ、代替案を言語化し、他者に伝わる形へ編集して初めて、独自の視点は仕事や創作で活用できる。本書はその変換過程に目を向けている。そして、ワンクッション思考を遅さではなく、統合の過程として理解する。会話中に適切な言葉がすぐ出ない。質問への答えが話題が変わってから浮かぶ。行動前に周囲を見すぎてしまう。こうした経験を持つ左利きに対し、本書はワンクッション思考という言葉を与える。著者の説明では、左利きは運動や空間的、非言語的な処理と言語的な処理の間を行き来しながら考えやすく、その過程が一拍の遅れとして現れることがある。この説明は個人差の大きい脳機能を示す一般化として受け取るべきだが、実践的には有効な視点を含む。即答が苦手な人は、それを能力不足と決めつけるのではなく、考えるための間を設計できる。例えば、会議前に論点をメモする、質問を復唱して整理する、回答を結論、理由例の順に準備する、といった方法である。また部屋を片付けることや、その日の出来事を映像として振り返ることも、著者は右脳的な情報整理を促す方法として扱う。 速度だけで自己評価せず、複数の情報を統合した回答の質を見ることがこの概念の要点である。最後に、右手使用と囲碁家の習慣で強みと課題を補完する本書は、左利きの特徴を称賛するだけでなく、不得意感を抱きやすい言語化や段取りの面を補う具体策へ進む。著者が提案するのは、右手を意識的に使うこと、毎日のトゥドゥリスト、紙の日記、移動中のラジオ、ブログや SNS での発信、外国語学習などである。これらは左脳を鍛えると表現されるが、実践としてみれば言語入力、文章化、計画、振り返りを反復する習慣である。特に直感的に浮かんだ内容をメモし、後で文章に直す工程は、イメージ先行の思考を他者と共有できる情報へ変える。右手を使う訓練についても、強制を目的に強制するのではなく、普段使わない側の手や注意を活用する試みとして慎重に扱うべきだろう。幼少期の無理な利き手強制は別問題であり、本書の実用的な価値は、成人を含む読者が自分に合う範囲で行動の選択肢を増やせる点にある。右利きの読者にも感覚的な発想と論理的な整理を往復するトレーニングとして応用可能である。結論として、本書は左利き本人、左利きの子供を持つ保護者、そして利き手と認知の個人差に関心を持つ読者に向く。とりわけ言葉にするまで時間がかかる周囲の標準的なやり方に馴染みにくい、発想はあるのに伝達や実行で止まりやすいと感じる人には、自分を観察するための親しみやすい視点を提供するトゥードゥーリスト、日記、メモ、発信といった提案は特別な器具を必要とせず、思考を可視化する習慣としてすぐ試せる。一方で、聞き手から直感力や創造性を直接説明する部分は、すべての人に当てはまる確定的な科学的法則としてではなく、著者による傾向と実践の仮説として読むのが適切である。本書の独自性は、左利きを歴史上の天才の例で持ち上げるだけでなく、右利き中心の生活で生じる細かな困難、言語化の遅れ、自己評価の揺らぎまで扱い、それらを補完可能な行動へ結びつける点にある。学術的な利き手研究の概説書というより、脳の使い方という語彙を用いて自己理解と日常の工夫を促す入門的実用書として読むと、その位置づけが明確になる。ご支援いただける場合は加藤俊徳、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。